必要ないしねっていうね。
質問、僕の、僕がグダグダしてな、ちょっと整理しきれなかったので、質問を通して明確なポイントだけを共有した方がいい気がします。ベタな質問とか単純な質問とか何でもいいので質問してください。
何か。
ここに来てもらうのがいいらしいので、いいと思う。いい？大丈夫？声がちっちゃい人はじゃあ前で。はい。
どなたか別に本当にベタなものでも、まあ、基本的にあまりこうこのキャンプもベタなキャンプなので全然大丈夫なんですけども、どなたかございますでしょうか。え、ない。あ、どうぞどうぞ。どうぞ。
なんかリレーショナルアートの下りがちょっと自分の中でもよく分からなかった部分があったんですけど、その台座が世界と作品をつなぐみたいなところがちょっと面白いなと思っていて、例えばのいい作品を作ればそれはリレーショナルアートというか、ことさら観客に開いたりだとかワークショップみたいな形を取らなくても観客と作品をつなぐっていうようなことが起こるのかなっていうのを聞いていて思ったんですけども、その辺ってどうでしょうか。
うん、僕もそう思います。いい作品であればことさら観客に重ねらなくてもいい作品だと思いますよ。それはその通りだと思います。で、リレーショナルアートの話を厳密にするならば、物質非物質性っていう二項対立をまずブリューは解消した上で、形式は出会いと関係性の中にしかないって言い切るんですよ。出会いとかエンカウンターないしリレーションの中にしか形式は存在しえないって言い切るんですよ。その上でアーティストの実践、そしてアートの概念そのものをコミュニケーションアクトって言い切るんですよ、定義として。つまりブリオの定義し直しの中でブリオがしたことは、アートはオブジェクトを作ることではないし美しいものを作るものではなくてコミュニケーションアクトであると。その上でリレーショナルアートにおけるフォームはエンカウンターとリレーションシップだけであると。ということはアーティスト、そのリレーショナルエステティクスと言われる美学の中で許容されるのはアーティストがコミュニケーション活動をした上で物を作ろうと作るまいと、物を作ろうと作るまいと、アーティストがコミュニケーション活動をした上でそこに関係性を導入したときにそれがリレーショナルエステティクスを有し得るということになるんですよね。で、それは物ことの二分法も解消するし、これが構成として美しい美しくないっていうその 美的価値判断みたいなものも解消ししてるんですよ、思いっきり。その上でそれの良し悪しにはちゃんとフォームがあるんだから明らかであると。で、その良し悪しの明らかさっぷりはそのコミュニケーションとリレーションシップが緊密に結びついており、そこにある種の公共権が発生しうるかどうかっていう部分だけに限定されている。で、それこうやって言うときついけどうまくいくと豊かなもので、抽象化が豊かなのと同じようにそれがうまくいくと豊かなものですよ。すごくフォルマリスティックな考え方だと思います。見た目は全然フォルマリスティックじゃないけどロジックはフォルマリスティック。
要はリレーショナルアートがリレーショナルアート的なものを作ればそうであるとかじゃなくてってことだよね。もっと本質的にいいものであればいいってことでしょ。まあ、すごく大雑把に言うとね、多分そういう質問でもあったのかなと思うんだけど、はい、あと他にあった方は、あれ手を挙げて。
マーカスで、アルミホールです。
はいはい。
真ん中に置いてあって、うん、まあ、取られるわけないって言ったように、こういうバイトがあって、その感覚って、やっぱり、やってる人の感覚かなと思って、 ってよく考えたら、ザコメンティが1日中かけてコーヒーテープでコーヒーをどこに置くかで過ぎちゃうかっていう感覚にすごいなんか延長上にあるような感じで、はいはい、今話を聞いたら、うん、割とそんなこと知らずに考えてるのが急にこう思うのが超アームっぽいというか、ジャコメッティの持っているような強国性みたいな感覚の延長上にそのアルミホイルがドンと入れてある感覚、まあ、それの延長上にあるような印象なので、すごい分かる崇高なものを感じられてしまったんです。それはネガティブ、割と気楽に見えたのが、
あ、そのアルミホイルが真ん中に置いてあったってことかね。
そんなにこう、
はいはい。
その通りですね。多分、あまりにも僕の印象では本当に彫刻なんで、あれが一番逆説的だけど、
あの中で、
うん、なんか、
聞こえ、あ、質問が、
質問は、アルミホイルの作品がもともと気楽に彼は見ていたんだが、この今日の話を聞いて非常に崇高なもの、美的なもの、アートとしてちょっと遠ざかった気がすると、まあ、それは決してネガティブではないと、なぜならば一生懸命ギューってやってど真ん中にボンって置いて台座の上にボンって置くっていう行為がそこにあるっていうことに僕は分かったので、気楽に見ていたものがすごくアートっぽくなったという感想があると。質問なんだっけこれ。
それに対してアーカスっていう
茨城です。
見せてる人とそのキュレーターと、まあ、作った人さんはどれぐらいのその感想を思いがあったのか。
要は僕は富井さんの話で全部があるラインを超えてると、微妙に超えてると、あるいは明らかに超えてる、明らかに超えてるのに距離はそんな遠く超えてないみたいな、難しいけどね、なので取られたり壊されたりすることはないって全部ほぼ平等な気持ちで見てるんです。でもそこがそれだけ僕が間違ってたっていうことが起こったのはなぜかっていう問題なんですけど、その時に何か遠くしようとしてるんじゃなくて近くにあるけど超えてるっていう感覚が大事だと思ったの、僕はその時そう思っていて、すごい近いのに超えちゃったっていう、なんか別に調理室にスポンジあるわけだから流し場に、でもあえて積まれるとスポンジあるのはあるけどなんか超えちゃったじゃん、あれ。あんな風に積まないからね、普通。それで、一つ言えるのは、その、こねるっていう、僕の推測ですけれども、
こねる？
あのね、切るとか、組み合わせるとか、
アルミホイルをこねると、
ね。そうそう、切るとか組み合わせるのとこねるっていうのが、僕らは彫刻的には、こう、カービングとモデリングみたいな中で透過にしてるけれども、他の日常性のロジックで言ったらこねるって案外分かりづらいんですよ。つまり建造プロセスが見えづらい、
そうそうそう、マスター
シュプロセスが
中に入ってっちゃう。
スポンジはこうやって積んだんだなって分かるし、 L 字金具がこうやってネジやったんだなって感じ。あれは多分製作プロセスが僕ら特に彫刻家にとっては彫刻の実技の何、
まあそれ全部明確に見
せるけど、あれは多分一般性の技術の中ではプロセス化がされてないんだよ多分、俺今思ったけど、予想として。
でもね、だから今聞いて思ったんですけど、非常にあれ変で、まあ確かに僕の中での彫刻的なものの思い入れを他のやり方と同じようにやるならどうしたらいいかってことで、 だからそうするとまあそれがああなったんですけど、そういう意味ではあれはある意味モデリングをしてる唯一のものではあるんだけど、逆に言うと潰してるってことは明確なゆえに、その儚さもの明快さも背負ってるんだよね。潰してるゴミみたいな、こう他のだと積んでる、なんでこんな風に積んでるのって間のワンクッションがあって、そこがまあリレーショナルなことを生み出すすると思うんだけど、あのアルミホイルの場合はまあこれで自分で自分の首を絞めてるようなところもあるんですけど、潰してるゴミっていう、そういうリレーショナルが発生して、ポイみたいなね、ポイっていうものが明確に出ちゃって、ポイしたいみたいな、
そうとも言えますね。
ポイしてください的な形の変なズレ、なんか明快されてちゃったみたいな、
ね。頑張ってゴミを作ったってことですね。
そういう風に見えちゃってる可能性があるかもしれない。だけど、だそこが、結構怖いところで、だから、まあ、曽根さんのね、こういうのはこう、ある、間に人が入るじゃないですか、石工さんとか。うん、で、ああいう、まあ、ちょっと掘れないようなものを掘ってるっていうところは結構味噌だとは思ってて、それ自分じゃない人が掘ってるってことね。もうこれは僕勝手な意見なんですけど、あれに関しては同じようにやってると思うんだけど、それを僕自身が潰してるがゆえに、客観性を得てないところがひょっとしたらあるかもね。
なるほどね。
ひょっとしたらね。で、うん、あと真ん中に置いてるっていうのは、別に真ん中に置くから彫刻的だとかじゃなくて、普通真ん中に置かないでしょってことなんだよね。だからそれによって、それこそその、うん、スポンジをああいう風に積んでるのはなんでだっていうののなんでだってところを呼び込むことで、その台座の問題とかいろんなことをまあ考えるきっかけになるかなと、という風に思ってたりしたんですよ、うん、ところが意外とそれを聞かなかったっていうのが、うん、と思って、こう僕のまあ、まああれに関してはまあ僕と遠藤君の、うん、その判断ミスというかというところはちょっとあるかなとは思ってますね、
うん、でもそういうのが分かるだけでも僕は楽しいですけどね、結果的にそのまあ単純に素材の意味性、今言われたのはこう制作プロセスにおける技術と素材の意味性っていうのが、つまりスポンジはまだ新しかったら使うけど、アルミホイルは存在自体ゴミなんですよ多分一般的には。だからその制作プロセスの共有と素材が持っている日常生活の中にある素材が持っている意味性で当たり前に考えると、やっぱアルミホイルはゴミだったってことですよね、
うん、
僕らやっぱアルミホイル美しいって思っちゃったのがまず間違いなんだよ
間違いなんだ。
それが間違いなんだよ、前提として。
そうね、うん、でもね、どっかでまだ気づかせたいっていう意地はあって、僕は日々遭難するっていう連絡が来ると、でやっぱりいつも思うんですよ、でも真ん中に置いといて気がつかないのはなんでだろうとか、じゃあどうやったらそこの際を理解してもらえるんだろうとは思ったりはするんですけどね。
一回すごいこんな大きくて、でしかもウニみたいにもう鉛筆でこうやって押したっていう、指じゃなくてもうなんか鉛筆だっけ、ペンとか違ったっけ、
あ押してさらにカッターのハサミの先端みたいなのをグッと押したとこ、
そんな大きくて明らかにイボイボみたいなのがついてて、うん、これは異常だろっていうレベルにあったんだよね。
やった
すぐ捨てられたよね。
はかなくもね全くね、だから行為と、うん、そういったものが比例しないっていう作品の恐ろしさをねそのアートの質というものの恐ろしさをちょっとこう噛み締めたかな、噛み締めた気がする、うん、でもそのおっしゃってることは僕にとって結構やっぱ未だに悩むところがあって、うん、ただね、断言し言い切っちゃうとアートって特別なもんでもいいと僕は思ってて、崇高なもんでいいと思ってるよね。何かが違うっていうか、ただそれを前提に考えちゃうのはどうかなと思って、最後にはそうなってほしいっていうか、そう見える体験をしてほしいっていう。で、それがアートっていう言葉がイコールにならなくても僕はいいと思っていて、それはさっきマインコさん言ったような質の問題だと思うんですよね。うん、いい質の体験をするっていうか、うん、だから、ジャコメティなんかもそういう意味だよね。まあ、似たようなとこはあるんじゃないかなとは思うんですよ。うん、
はい。次は、先にでも、あげてましたっけ、あ、あげてよ、
あげて、
伊勢さん。あげてましたよね。ちょっと、あげてた人からすいません。
了解。 今日の3つのタイトルの中で、あの社会彫刻とリレーショナルアートはそれぞれあの富井さんの作品の中にどのように見出せますかね。
はい、全然見出してなかったんですけど、すいませんね、全然ないと思いますよ。それは全然ないと思う。それ別にな、あった方がいいっていう話でもなくて、もう一回言うけど、それぞれの、文化状況とアート状況の中においていかに条件付けることで作品ないしアートと社会ないし現実を結びつけるかっていう3つのバリエーションなんですよ。それはで、それが一個一個全面的に正しいものでも全くなく、それぞれ違うやり方をしているなというのが一つ言いたかったことで、その中で個々の作品に応じてそのようなロジックは、ロジック、批評、あるいは理論は今後もずっと作られていくべき、評論家の方たちがやっていくべきことだなと僕は思ってるんですね。で、逆に言えば評論家っていうのは、キュレーターですけど僕は、そういうことをしていくものだという前提を作家の方にも持っていただきたい。あまりその、狭いことを考えずに、広い文化や社会というものと芸術というものの中で常に作品というものは成立するものだという前提を持っていただきたいと、その時にこのタイトルにして彫刻について話すっていうのが良いのではないのかと、
うんうん、だから僕も彫刻っていうのは狭い枠で話そうとは思ってなかったので、それはそうですね。石崎さん、どうですか。
いいですか。
OK。 あとお二チームというかあったんで、
質問という